今朝はコロサイ人への手紙の学びの続きになります。コロサイ人への手紙は若い教会にパウロが書いています。パウロ自身は会ったことのない兄弟姉妹たちでしたけれども、その兄弟姉妹たちを励ますために書かれた手紙ですね。その中に私たちはパウロはどのように若いクリスチャンたちを励まし、あるいは導いたのかな、その辺に目を向けて学ぼうとしています。祈りします。神様、これからパウロがコロサイに書いた手紙を通して学ぼうとしています。どうぞあなたがパウロを用いてコロサイの教会を励まし導いたそのメッセージを私たちにも与えください。私たちも同じ福音を受けた者として、そのあなたの御言葉に従って成長していくことができますように助けてください。語るものを清めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人に神様のメッセージが届きますように助けてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。それでは今日の聖書の箇所ですね、コロサイの1章21節から24節まで読んでいきたいと思います。訳は新改訳の2017年版ですね。あなた方もかつては神から離れ敵意を抱き悪い行いの中にありましたが、今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。ただしあなた方は信仰に土台を据え固く立ち、聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられており、私パウロはそれに仕えるものとなりました。今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。先週私たちは創造者であるイエス様の姿をパウロのこのコロサイの手紙から考えました。万物はイエス様によって作られた、イエス様のために作られた、そして万物はイエス様にあって成り立っている。そして後半の部分ではそのイエス様が、イエス様はイエス様の体である教会の頭です。そして神様は何をなさったかというと、その御子の十字架によって万物を和解させることを良しとされたっていう。ですから私たちはまず最初にイエス様をこう見上げて、本当に高いところにおられるイエス様ですね、全てをお作りになり全てを支配しておられるイエス様に目を向けて、そしてパウロは次に何をしたかというと、そのイエス様はどれだけ低く低く低く低く降りてきてくださり、そして十字架についてくださり私たちを救ってくださったんだっていう、そのことを いましたけれども、でこのところでそれが神様の救いの計画でありましたけれども、それはあなたのためでもありますっていうことをここで言ってるわけですね。あなた方もかつては神から離れ敵を抱き悪い行いの中にありました。ですからイエス様がこの人となって来てくださった、それはあなたのためでもあります、私のためでもありますということをパウロはここで確認してますね。このあなた方もかつては神から離れっていう、その神から離れっていう言葉ですけれども、ここに、神から離れているというところに私たちの全ての問題の原因がありますね。創世記の最初のところで神様は全てのものを完全なものとしてお作りになった。それがどうして不完全になってしまったのか、混乱が生じたのか、災いが入ってきたのか、死が入ってきたのか、人間が神様から離れてしまったからですね。人間が神を捨ててしまったからです。人間が神に従うよりも悪魔の言葉に従ってしまったからですね。それで私たちは神様から離れ、それによって災いが世に入り、死というものが世に入ったということを聖書は教えています。この離れるという言葉は、疎外とかという言葉、疎外感とかっていう、英語ではエリエネイトっていう言葉なんですが、これは私高校生の時に初めて聞いて、アメリカで留学していた時だったので、どうもこの言葉に引っかかったんですね。どういうわけか、これは何か自分でも感じるものだなっていう。もちろん聖書のクラスっていうのはなかったですし、どっかの私たちが高校生として宿題で読まされたものの中に出てきた言葉で初めて見た言葉だったものですから、ですけれどもここから来ているのが、エイリアンという言葉ありますね。異星人っていうか、それがここから来ているんですよ。ですからそこに属してない。ですから、私は留学生で外国人でしたから、それでまさに外国人の方は日本で生活する場合には外国人登録書というのを持たなくてはいけないんですけども、それは英語で言うとこのエイリアンレジストレーション、登録というのが書いてありますね。ですから私は考えたんですけど、どうしてこの、その時には答えはなかったんですよ。この疎外感、自分が17、18の自分が感じているこの人生における疎外感というのは何なのかというのは考えたことは考えたです。分からなかったです。ですけれどもパウロは、あなた方も神から離れ。ですからこの世の問題の根本というのはそこにあるんだ。ですから、若者として人生の意味も分からなかったですし、何かどっかおかしいんじゃないかっていうのは なんとなく感じたんですけれども、聖書を読んで、あ、聖書はそこに問題があるっていうふうに教えてるじゃないか、神様から離れてしまったから、そこから全ての問題が始まったんだっていうふうに教えてる。そして私たちが神様を捨てたことによって、神様との関係を罪によって壊してしまった、そのことによって私たちは神様との関係を壊してしまい、そして人間同士の関係というのも壊してしまい、自然との関係、神様が私たちに与えてくださって、お前たちに任せるよ この地球はお前たちの住処として任せるものだよと与えられた、その自然との関係というものも壊れてしまって、そして自分との関係ですから、まあ、疎外感とかそういう違和感、自分に対して違和感とかそういうのがあるのかもしれないですけども、とにかくその平和、平安というものがない、そこは、それはどうしてかというと、おそらくこの神様から離れてしまった、そして神を捨てて悪魔に従って、そのために地に災いと死というものをもたらしてしまった。でそこに来てくださったのは、神が来てくださった、聖書は教えています。人となって来てくださった、まあ、そこまでいろいろありますけれども、先に飛んでイエス様のところまで行ってしまうと、新約聖書まで行ってしまうと、神が人となって来てくださった、私たちを救うために、神から離れてしまった、迷子になってしまった私たちを連れ戻すために、神が人となって来てくださった、その神を私たちがどうしたかというと、十字架に貼り付けて殺してしまった。それが聖書の話ですね。ですから、まあ、人間は本当に救いようのない状態であった。ですけれども、聖書が教えるのは、そこで終わってしまったら、まあ、悲しい話、人間は哀れな存在で終わりますけれども、神様はそれを、その十字架を、十字架に貼り付け、人間によって貼り付けられることによって人を救おうとした、そういう計画を永遠から永遠においてもう立てておられたというふうに聖書は教えているんです。その辺がすごいところですよ。それが誰も思いつくわけがない、人間が考えつくわけがない、その聖書の教えだと思います。そして私たち人間が神様に対して最もひどいことをした、その時に神様はその十字架の上において私たちのために最も良いことをしてくださっていたっていう、ですから十字架という人間の罪、悪、憎しみ、残忍さが生んだ死の道具を神様は愛と憐れみによる命を生む道具に変えてしまった、手段に変えてしまった。ですから十字架というのは当時の処刑の道具でありましたけれども、神はそれを愛と許しのシンボルに変えてしまった。十字架以上に有名なシンボルって世の中にないと思いますけれども、もともとそれは処刑の道具ですから、そのシンボル、何らかのシンボルになるっていう、全くふさわしいものではなかったはずなんですけれども、それがキリスト教のシンボルになった、聖書の教えのシンボルになったということをですね、そのことを聖書は教えてます。そして、コロサイの13節の1章の13節のところで、ミシチは私たちを、神様は私たちをその暗闇の力から救い出して愛する御子の支配の中に入れてくださいましたというふうにありますから、私たちは神様によってその神様の支配の中に、救いというのは神様の支配の中にいられるということをですね、そして支配の中に入るということは神様と一緒に生きるということですね。私たちが神様と一緒に生きるときに、私たちは敵意というものは持てなくなります。悪意というものが持てなくなります。神様の愛の中に生きているときに、私たちは愛というものは、コリントの第1章の13章のところにありますけれども、第1の13章のところに、愛は寛容であり 親切ですって、また人の悪を思わない、ですから愛に敵意というものは、悪意というものはないんですね。私たちが神様の支配の中、愛の支配の中に生きるときに、私たちはそういったものを持たなくなる。ですから愛の神、憐れみ深い神様にふさわしいものと変えられていくということだと思います。それまでは私たちは悪魔に従ってその暗闇の支配の中にありましたから、私たちの心、私たちの生活、私たちの考え方、そして習慣、そういったものが歪められていたというふうにパウロは言ってるんですね。あなた方は神から離れ、敵意を抱き、そして悪い行いの中にいましたね。神様を捨ててしまうと、私たちはそういう状態になる。ですけど私たちはその中で、あの人よりはマシだとか、あの国よりは私たちの国の方がいいとか、このうちの会社の方が向こうの会社より立派だとか、うちの家庭の方が隣の家よりもどうのこうのっていう、比べて満足感のようなものを得てるのかもしれないですけれども、神様の前に立つとき、私たちはみんな罪人であるっていうことをパウロは言ってます。ですからその悪魔の支配の中では、私たちは歪められて敵意を持つようになる。悪い思い、悪い行い、そういうものを持つようになり、行うようになり、偽善的になってしまう。ですけれども、福音というものは私たちを、神様の関係を回復してくれるということは、もう一度神様につないでくれる、神様の関係が回復する。ですから福音というものは、その私たちと神様をつなぐ役割を果たします。そしてそれだけではなくて、その罪がいろいろな関係を壊したように、今度は福音はいろいろな関係を結びつけます。心と行いというものを結びつけます。そして信仰と行動をつなぎます。ですから私たち、聖書が言う、その福音にふさわしく生きられるようになる。福音にふさわしく生きることによって、私たちは福音にふさわしいものとなる、人となる。それが神様の愛の支配の中に生きるということだと思います。そして成長していく、それがクリスチャン生活であると思います。時々私たちは、あ、救われました、よかった、これで天国に行ける、一安心ね、それで終わってしまう。聖書はそこで終わらないですね。ですから神様は私たちを、とイエス様の死をもって私たちとご自分を和解してくださいました。そして私たちを見舞いにあって、聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして立たせる。ああ、よかった。でそこで終わらないんですよ。ですけどパウロは、ただしということは、あなた方もやるべきことがありますよ。神様はやるべきことをすべてやってくださいました。ただしあなた方は信仰に土台を据え、固く立ち、聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなくてはいけませんよ。ですから福音には、神様がなさったことと私たちがなすべきことっていうのは入ってるんですよ。ですから福音に従いなさいという言葉があります。福音にふさわしく生きなさい。ですから、信仰に土台を据えということは、ですから私たちのそれまでの土台が変わるということですね。人生の土台、今度は私たちは、それまでは神様から離れていたものが、神様との関係を土台として、それが中心になり、私たちの人生の目的も変わるということだと思います。ですからそれによって私たちの 生活の態度、行動、言葉、習慣、性格が変えられていきます。それが福音です。で、コロサイの人たちにパウロはそのことを伝えて、そしてそれがまさに起きてますねっていうことを感謝しています。パウロは手紙の中で、パウロは、私はあなた方のキリストに対する信仰を聞いてます、すべての生徒に対する愛を聞いてます、ですから福音が彼らを変えていった、変えている、そのことをパウロは喜んでます。ですから福音というものは私たちを、変えるものである。土台が変わります。そして目的が変わります。中心が変わります。ですからパウロは、この私たちはすでに学んだところですけれども、このコロサイの人たちのためのパウロの祈りというのはこれでしたね。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって、神の御心についての知恵に満たされますように。そして、あ、そっか、知恵に満たされる、知識に満たされる、聖書を勉強しなくちゃいけない、それだけではないですね。また主にふさわしく歩み、これは行動です、生活です、日々の生活です。あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる点ですよ、私たちの生活のあらゆる点が神様に喜ばれるものでなくては、それまではそういうものではなかったんですよ。自分がを喜ばすものであればよかった、自分が満足すればよかった、ところが今は救われて、あらゆる点で主に喜ばれることを求めるようになる、なりなさい、そしてあらゆる良い技のうちに身を結びなさい。悪魔は良いものを歪めますけれども、私たちは、神様は良いものの中に身を結ばせる、さらに良いものをっていう、そして神様を知ることにおいて成長しますように、神様との関係において、日々神様と歩むことによって成長しますように、そして神様の支配によって、神様の力で強くされて、どんなことにも忍耐し、あらゆる忍耐して寛容でいられますように、その力は神様からいただくものです。そしてクリスチャン生活にも忍耐することがたくさんあります。そして、神様の助けによって寛容である、その寛容を示す機会というものはたくさん与えられますということをパウロは言ってます。そしてさらに、光の中にある生徒の相続分に預かる資格を神様は与えてくださいました。私たちはイエス・キリストの共同相続者ですというふうに聖書にはローマの手紙にありましたけれども、そしてその旧約にあるところの主が私たちの受ける分です。神様と その関係、それを喜びを持って感謝を捧げることができますように、それがパウロの祈りです。おそらくこのコロサイの手紙がパウロはコロサイの手紙を書いた時と同じ時期に書いた手紙が、ピリピの手紙とかエペソの手紙がありますけれども、ピリピの手紙ではパウロは、福音を受け入れた人たちに、福音を受け入れてよかったね、救われてよかったね、それじゃねっていうふうに言わないですね。ただキリストの福音にふさわしく生活なさいと言います。そして、キリストに救われてよかったね、それが神様の恵みだねだけではなくて、パウロがそのピリピの教会に言うことは、キリストのために受けた恵みはキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのですよと言います。苦しみを、イエス様を受け入れるということ、福音を受け入れるということには苦しみも含まれてますということですね。ですから、さっきパウロが言った、 いろいろなあらゆる力によって強められて、そして、忍耐し寛容でありますように。ですから今朝私たちが注目しているのは、その福音のこの一面ですね。福音は私たちを新しくします。福音には私たちに平和をもたらし、そして私たちを変え、私たちを変えるということは世を変える力があります。私たちを変える力がない福音が世を変えることはできないですよね。私たちが変われば世の中は変わっていきます。そのようにして福音はこの世を変えてきます。そしてパウロはその福音にとどまりなさいって言って、この福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられていますというふうにパウロは言います。すべての人、すべての作られた人ですね。この辺が大事なポイントで、日本人に神様によって作られた人って言って手を挙げましょうなんて言ったら、多分手を挙げないんじゃないかなと思うんですよ。いや自分は親から生まれて、その親の前はおじいちゃんおばあちゃんから生まれてっていう、自分が神様によって作られたものっていうのはそれあんまり考えないですけれども、先週私たちが学んだのは、私たちの細胞の中にある DNA の素晴らしいそのシステム、それも神様がデザインされたものです。私たちは神様によって作られたものです。そして罪はそれを歪めました。福音はそれを新しくします。新しい創造です。そして注目したいのは、パウロはその福音に使えるものになりましたということです。福音というのは使える、私たちが使えるものである。私たちはどっちかというと使おう、それで自分のこう満足安心、そういうものを得よう。パウロに言わせると、パウロは福音に使えるものとなりました。福音というのは新しい創造のメッセージであります。エペソの手紙に、私たちはキリストにある神の新しい作品です。私たちが時々歌う歌の中に、第2コリントの5章の17節、そのまま歌にした歌がありますけれども、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの、そのままです。あの歌詞は、その歌を歌いますけれども、私たちはキリストにあるなら新しいものなんだ、新しく作られたものなんだ、それは完成していないんだ、福音を通してそれは始まってるんですよってパウロは言います。それを続けなくてはいけない、そこから外れてしまってはいけないということをパウロはコロサイの人たちに言ってるわけですね。ですからパウロは、そのためであるならば私はあなた方のために受ける苦しみというものも喜びにしています、喜びです。ですから私たちの成長のために、私たちもそれぞれいろいろな苦しみを通っていきますよ。私たちはこのパウロの態度から学ぶことができるかなと思います。先ほども言ったところですけれども、私たちは、私たちの恵み、受けた恵みというのは、キリストを、福音を信じることだけではなくて、苦しむことでもありますよということを、その福音のために、キリストのために苦しむこともでもありますよということを、ですから弟子の道というのは、イエス様の道も十字架の道でありましたけれども、弟子の道も十字架の道であるということです。ですけども、十字架の道は必ず復活につながっています。そして復活は栄光につながっています。 その道しかないですよ、それが道ですよ、イエス様の道ですよ、イエス様が示された先に歩まれた道ですよ、その後を私たちはイエス様に従っていきます。そしてパウロがその苦しむことを喜んでいたのは、私はイエス様の苦しみのその欠けた部分を満たしているんです、簡単に言えばイエス様のお手伝いをして、それが嬉しいんだ、イエス様と一緒に苦しむんだ、だからそれは嬉しいことなんだということをパウロは言ってます。最後に考えてみますと、パウロ自身も以前はキリストを苦しめる生き方をしてました。教会を迫害し、そしてイエス様がダマスコに行く道でパウロに出会った時に言った言葉、パウロパウロどうして私を迫害するのかって言われました。イエス様を苦しめた生き方をしてた。私たちがクリスチャンになる前、私たちは神様を悲しませる生き方をしていたというふうにも言えるのかなと思います。神様を無視した生き方、そして神様に感謝、他のものに感謝をしたかもしれないですけれども、神様には本来受けるべき感謝を受けるべき、私たちの感謝を受けるべき神様にはその感謝を捨てていなかったということでですけれども、今は神様を喜ばせる、あらゆる点で主に喜ばれっていうありました。そして福音というものは私たちが使えるものであり、福音の中身はイエス様ですから、そして福音は私たちに人生の土台、目的を与えてくれるものであり、そして福音を自分の目的のために使う、そういうものではなくて福音に使えるものになり、そして神様からいただく目的のために生きる、それがクリスチャン生活である。ですから私たちはそのイエス様の十字架の愛を受け入れて、その愛の中で生き、そして癒されながら、そして日々新しくされながら成長していく、それがクリスチャン生活であり福音の生活である、そういう生活をパウロはコロサイの人たちに教えて、そしてそのために祈っているのかなというふうに思います。では最後にこの私たちが今日注目したところですね、私たちもなすべきことがありますよというところをご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。ただしあなた方は信仰に土台を据え、固く立ち聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまらなければなりません。お願いします。愛する父なる神様、今日もパウロがコロサイの教会に宛てた手紙から学びました。コロサイのクリスチャンになった兄弟姉妹たちをパウロはこの手紙を通して励まし導こうとしています。私たちも同じように励ましを受け、私たちの人生をにその教えを当てはめながら、もし私たちの弱い部分があれば、どうぞ神様が恵みを持って強めてくださり、修正すべきところがあればあなたの恵みによって修正し、そしていつもあなたと一緒にあなたによって新しくされながら、癒されながら、そしてあなたに育てていただきながら成長 していくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。